こんばんはです。来ました。はい。ですね、今日は、ダベリでございます。特に、これといった、怪談朗読をするわけでもなくですね、ちょっとまあ最近来てねえなというところで、まあやろうかなと思った次第でございます。で、ニコ生と連動で行きたいと思っておりまして、ちょっと先にそっち立ち上げたいと思います。これ音うるさいんですかね、バックの。こんぐらいにした方がいいですかね。ちょっと待ってくださいよ。これで配信開始できるのかな。ちょっとニコ生の方を、立ち上げましてですね、こちらの方では乗ってるっぽいですかね。じゃあですね、これニコ生、はい。ではですね、多分乗ってると思う。乗ってねえや。乗ってねえか。この辺がニコ生困るところなんですが、でも音乗ってるように見えるけど、あれ画像が出ないな。ちょっと待ってよ。またこの辺は繰り返さないとダメなのかな。放送中でございます。乗りました。
はい、放送中で、
今ちょっとかぶりましたけども音切るの忘れたんで、乗りましたね。やっとこさ、やっとこさ乗ったということで、ニコ生の方はスタートということで、ありがとうございます。とりあえず、来ましたので、適当ダビリでございます。やりたいと思います。ニコ生ネトラジで、やっとります。基本的にレス読みはジータの方の掲示板でいきたいと思います。でジータの掲示板っていうのは何ぞやということで、 こちらでございます、こちらでございますが出ないでございます。これ運営コメントってやつでおっしゃいよかったんじゃなかったっけ。こんばんはということで、こんばんはです。出ないから困る。これなんですけど、ここがジータでございます。めんどくせえから貼りましたが、運営コメントってやつで出ねえから、ちょっともう長すぎるってことかこれわかんねえけど、はい、とりあえず貼りました。まあそこで、書き込んでもらえば、読みたいと思いますんでよろしくお願いします。で、ジータレス読み924、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。こたつの中で拝聴いたしやすと、あざっす。まあ寒くなってきましたんでね、で、です925、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で、926、おっちゃん様こんばんはと、おっちゃん様じゃないんですけどこんばんはです、ネトラジで初めて書き込みますと。ネトラジっていうか、まあ、ジータの方で書き込みなんですかね。あざっす。で、927、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました。適当ってなんだよ適当って、と、まあ、適当ですよね、適当に、やります。なんだろう、適当にやるのが長くやる秘訣だと思うんで、まあ無理せずですね、やれる時にやると、いうことですね。大抵ですね、無理して、やるとですね、あ、まあうまくいかないですね。まあその時はテンション上がってですね、わーっとやるんですけども、実際ですね、その時はわーっとやって熱がですね一気に冷めるとですね、そこからその長期間やらないとかですね、ってことになりかねないんですよね。まあそれはまあその人の性格だったりに、そういったのにもよるんでね、なんだろう、逆にそこで燃えて、まあ長く燃える方もいるかもしれないんですけども、まあ自分はですね、熱くなりすぎるとまあ冷めたら長いということもあるのでですね、まあ適当にやる方がですね、じわーっと続けられるかなというのがあります。はい。なので、そんな感じでございますね。でですね、今日はですね、まあ何食べるんだっちゅう話なんですけども、ちょっとね、本当はですね、このまあ今回背景、この画面のところに使いましたですね、これなんぞやってやつですけども、これはですね、 Android とか、まあ、iPhone でもそのあるんですけど、そのアプリでですね、伝染病株式会社っていうゲームがあるんですが、それがですね、まあ、100円で、普通にダウンロードできるんですけども、100円で普通にって意味わかんないですけど、100円でダウンロードできて遊べるんですが、これがですね、まあ世界的にかなり人気で、ダウンロード数もかなりいってると、まあ数千万単位でいってるんですかね、わかんない、ちょっと数千万ちょっと言い過ぎなのかな、わかんないけど、まあ世界でかなり、ダウンロードされてる、まあ面白いゲームだってことで、まあちょっと自分も勧められましてですね、まあ、バイオハザード、まあ、実際マークとしてはバイオハザード、マークありますけども、どんなもんじゃいと、まあ、100円だしね、まあ、100円だから、気軽に、まあ、仮にね、ミスっても、まあ、そんな痛くないと、痛手はね、100円だから、まあ、その時の飲み物とかを、一本を買ったつもり貯金をやればいいわけで、まあ、100円だしいいかっつって、落としてみてですね、さらっと落として、やってみたところですね、これが面白い。実際さすがにね、世界でそうやって、いろんな人がやってるだけあってですね、まあ、よくできてて、これが100円かいと、300円でも安いし、500円でも俺安いんじゃないかと思うような出来で、これ1000円ぐらい取ってもいいんじゃねえのっていうぐらい、まあ、自分個人的にはね、それぐらい出しても、いいと思ってるぐらい、面白い、ゲームで、まあ、簡単に言えばですね、どういうゲームかっていうと、人類を絶滅させれば勝ちなんですけども、まずですね、このゲーム、 まず始めるといろんなタイプのですね、なんでしょう、ちょっと待ってですね、ちょっと自分で始めながらちょっと やりたいと思いますけど、自分も始めてまだそんなにやってないので、これやり尽くしたわけではないんですけども、まずですね始めるとですね、バクテリア伝染病のタイプを選ぶんですが、まあ、ウイルスとかですね、バクテリアとかですね、まあ、ナノウイルスとかですね、まあ、島には生物兵器なんていうのも出てくるんですが、まあ、そこからですね一つまあ選ぶわけです。まあ、一番初めはロックがかかっちゃってるのでアンロックしないといけないんですけども、まずバクテリアからスタートするんですけども、バクテリアっていうのは、まあ、一般的な伝染病の原因で無限の可能性があるとか書いてあるんですけども、まあ、伝染病のタイプを、ね、選んでいくわけです。で、だんだんだんだんその伝染病のタイプが増えていく、まあ、新しいのが出てくるたびにですね、ちょこちょこちょっとクリアするのが難しいと、簡単にその人類を絶滅できないような要素の伝染病タイプが出てくるわけで、まあ、難易度が実際上がっていくわけですね。で、例えば、まあ、バクテリア一番初めなんで選びますと、で、ゲームの難易度がイージー、ノーマル、ハードあって、イージーだと、非常に、まあ、その名の通り簡単でですね、例えばですね、設定的にはですね、誰も手を洗わないとかですね、これ人類が手洗わないんですよ、これ。で、研究医がいるわけですけど、もちろんその、このゲーム、相手は何かって言ったら当然まあ潰す人類なんですけども、人類がその研究医たちがもちろんいるわけで、その研究医たちがですね、なんじゃこりゃと、こいつはやべえと、その気づかれるとですね、薬をその当然、作ろうとしてせっせとせっせと研究を頑張るわけですね。で、それが 100% までいっちゃうと、どんどんどんどんそれを伝染病に対して効果のあるそうやって薬が出来上がっちゃったら、もうこちらのもう負けなわけですね。なので研究医っていうのがまあかなり、まあ敵なわけですけども、その研究医たちがね働かないと、ね、まあ、働かないっていうか働くんだけども、働く気がほとんどないっていう、お前研究医だろってあれなんですけど、まあそういう働かないとかね。で、病気の人々はハグされると、だから、わざわざですね感染源を増やすような行動をしてしまうような人類なわけですね。だからアホなわけですが、単純に言ってしまえば、手を洗わないわ、研究医はほっぽらかしだわ、病気の人々はハグ、されるということで、まあそういった形で、まあ、じゃんじゃかじゃんじゃか感染してくれるよっていうことなんですけども、で、ノーマルを選ぶと 67.3% の人々が手を洗うと、まあ大体3分の2ぐらいですねの人々が手を洗い、研究医たちが週3日働き、病気の人々は無視されると、まあ隔離までいかないけども、病気になってしまうと無視されてしまうということで、まあ人々とのその他のその健全者健常者との接触がちょっと甘くなって、その難しくなってくるというところ、これがノーマルで、ハードになるとですね、人々が脅迫的に手洗いする、研究医たちが帰宅もせずに働く、病気の人々は投獄されると、まあこれは現実世界よりも厳しいその難易度ですね。そのなんでか知んねえけど、みんな手ガシガシ洗うが、研究医たちはせっせともう家帰んないぐらいがっつり研究にもう没頭し続けるが、病気にかかったもんなら投獄されるっていう、とてつもない世界ですね。とにかく感染させないっていうところに執念を燃やしてる人類なわけですね。だからそういった人たちを相手に、絶滅まで持っていくっていうことで、まあハードはかなり難しくなってくるわけですが、っていうところから、まあ、で、ゲームの難易度を選ぶわけですけども、で、このイージー、ノーマル、ハードっていうので、何が違うかっていうと、その難易度はもちろんそうやって違うんですけども、ノーマルをクリアすると、さっき言った伝染病タイプっていうのが、増えるんですね。だから、新しいのがアンロックされる。で、イージーだと、どうなんのっていうと、そういったのはアンロックされないんですけども、他にですね、そのスタート時に、難易度を選んでから伝染病に自分で名前をつけるんですけども、まあ、例えばですね、おっさんウイルスとつけると、まあ、おっさんウイルスっていう名前の伝染病になるんですけども、まあ、そういったつけますよと。で、 その次ですね、一番初めのちょっとしたそのなんだろう、初めのちょっとアドバンテージというか、まあいうのがあって、何もそのスタートから能力がない状態ではなくてですね、その自分のその伝染病のところにね、遺伝コードを変更するっていうのがあってですね、例えば、何があるかっていうとですね、トラベル遺伝子とかあるんですけども、まあ、遺伝子5個セットできるんですが、その中で例えばトラベル遺伝子っていうのが何かというと、ブーストをさせるんですけども、例えば伝染病の地上感染力を上昇させるような遺伝コード、遺伝子を注入したりとかですね、海上感染力を上昇させるとか、まあそういったのがあったりとかですね、環境遺伝子、例えば乾燥耐性とかですね、乾燥した気候でのボーナスがもらえるような遺伝子を注入しておくとかですね、そうすると、まあよりそのなんだろう、戦いやすくなるわけですね、まあ感染させやすくなる。しかもまあ耐性も持ってるから非常にまあ感染力も上がるということで、そういった点で非常にまあ有利になっていくわけですね。攻略しやすくなるということで、かなり、そういったのを攻略を有利に進めるために必要になってくるわけですが、それをそのイージーをクリアすると一つ、アンロックされていくと。で、ちなみにこれ30個遺伝コードっていうのがあるので、で、そのうちの、まあ、カテゴリーが、5つ分かれているので、その中で、5つ選んで、ぶっ込むわけですが、なので、まあ、30個全部コード注入っていうことはできないんですけども、そのうちの5つを選んでスタートすることができるわけですね。で、ちなみにこの遺伝情報、遺伝コードのこのアンロックは、課金すれば初めから全部アンロックすることもできます。で、先ほどのそのですね、先ほどのですね、伝染病タイプっていうのが結構タイプあるんですけども、そのタイプもですね、お金を払えば全てアンロックすることができるようになってます。まあ自分でコツコツクリアしていくか、それともね、一番初めに数百円払ってですね、全てアンロックしてしまうかっていうのは、まあ、自分で、選ぶことができるわけですね。で、お茶何のゲームの話してるのってことなんですけども、その次に書いてありますね、伝染病株式会社っていうですね、スマホアプリですね、100円です。100円で遊べるゲームで、非常にこれ面白いので、おすすめでございます。で、大体ですね、この1回まあ難易度とかその選ぶその伝染病タイプによるっちゃよるんですけども、初めに選んだやつがバクテリアでイージーを選べば、まあ最初どういうゲームだっていう感じでちょっと探り探りやっていくからあれなんですけども、分かってくるとですね、まあ20分もかかんないですね、10分ちょいで終わっちゃうんですかね、ちょっと正確に時間測ったことないんで分かんないですけど、まあ、10分もやってりゃですね、一回全滅させること、人類を絶滅させることはできるかなという感じのゲームです。なので、まあ、30分かかんないぐらいでワンプレイで生きるんですかね、多分難易度上がったとしてもと思ってますが、どうなるかちょっと分かんないですけども、まあそれぐらいで遊べるゲームですね。一周はまあ負けても勝っても15分とかそういう風な感じで遊べるようなゲームですね。でね、不謹慎なんで、まあ確かに不謹慎なんですよ。その人類を絶滅で、しかもそのまあスタートしますよね。そうすると本当に普通のそのこの今の地球のこの世界の国々からですね、世界の国々の名前普通にリアルに使ってるわけですね。だから普通に日本もあるし、まあ他の国々もあるわけです。で、このゲームスタートしたら何するかっていうと、まず伝染病がスタートする国をタッチするわけですね。だから例えば日本でもいいし、アメリカでもいいし、南アフリカとか中国とか、まあそこら中の世界の国々いっぱいあるんで、世界地図 というか、うん、その世界のあれが出てるんで、そこから自分でタッチするわけです。で、グリーンランドなんていうのもあります。で、グリーンランドに住んでる人ももちろんいるので、そのグリーンランドの人々も、感染させなきゃいけないので、かなりそのグリーンランドからスタートすると、まあ、大体わかると思いますけど、あんな寒いとこに住んでるところでですね、簡単に感染するかっつったらしないわけで、もちろんそのそれなりに、あんだけ寒いとこなんで、こちらのそのバクテリアちゃんもですね、相当強化しないとですね、なかなか感染力っていうのが上がっていかないと、ずっと数人にしかかかってないというような状態で終わってしまうので、厳しいわけですね。で、さらにまあ日本とか、まあ先進国と呼ばれているその、まあ、それなりに裕福な国からスタートしたらですね、それはそれはまた大変なわけですね。やっぱり薬を作るスピードっていうのはやっぱりそういったところの方が強烈なので、簡単に見つけられてですね、潰されるというのがあるので、大抵多分始めるとしたら貧しい国と、言われてるところ、まあ、現状ですねからスタートした方がいいんじゃないかと思います。多分それが普通に定石だと思うんですけども、まあ、もちろん縛りプレイとかですね、いろんなことができたりするんで、いろんな楽しみ方はあるんですが、まあ、普通にただ潰したいと思ったら、多分貧しい、まだそのなんだろうな発展途上国とかそうやって呼ばれてる国とか、まあ、人口があんまり、多くなくてですね、そういう医療関係もちょっとここはまだそんなでもないんじゃないのみたいなところを選べば、まあ、比較的、簡単に感染がスタートするんじゃないかと思うんですが、例えばさらにですね、そこからそのこの感染は、まあ、いろんな媒体を使って感染するんですけども、感染させるんですけども、その空港とか港を持ってる国っていうのは、もちろんその感染源が広がるその要素をいっぱい持ってるわけですね。もちろんその港で、船から船、船から船っていうか国から国にその船が行くわけですけども、そうしたらもちろんその何か菌を持った人間がそこに乗り込んでしまえば、まあそれは飛行機の空港のあれにも同じですけども、もちろんそうやってね、ウイルスを持ち込んでしまうっていう、リスクが非常に高まるので、何もない、ただその港飛行機のない、空港のね、ない、国からスタートするよりかは、多分これは両方を持ってる国の方がいいんだろうっていうのはあるんですけども、まあ両方持ってるイコール、まあ若干ね、そうやって発展してるっていう国でもあるので、まあその辺選びどころがむずいのかもしれませんけども、まあ適当に、まあこの辺だったら、まあちょっとじわじわじわっと世界に、感染させるスタートの国としてはいいんじゃねえかっていう適当に思いのもと適当に選ぶわけです。で、裕福な国はまあ感染が難しいので、先ほど言ったように適当にですね、選ぶわけです。で選びますと、でそうするとまあ感染がまあ一人第一のこの感染者が出てくるわけですね。ポーンと。で感染者が出てきて、で、その後ですね、じわーっとそので実際このスタートするのは今日の日からスタートするようになってます。だから、今始めると2013年の11月5日っていうところからスタート、第一のその感染者が出たっていう形でスタートするわけですね。で、スピードをですねかなり上げますと、1秒で1日ぐらい進むスピードで進んでいきます。で、全世界のですね流れが全世界を見ることができるんですけど、そこでその感染者数とか死亡者数というのが表示されてて、でかつ、まあ、国ごとにタッチすればですね、その国で、感染者数と死亡者数がどうなっているかというのが表示されるんですけども、もちろん最初は00、まあ、初めにタッチした国以外は00なわけですね。で綺麗な普通の世界地図が映ってるわけです。で、じわーっと待ってるとですね、1人2人3人6人とかですね、どんどん増えていくわけですね、じわーっと。でそうするとですね、ちょこちょこそのポイントをもらうことができるんですね。でそのポイントって何ぞやっていうと、 その自分のですね、この感染させたいこのバクテリアちゃん、この伝染病タイプバクテリアのですね、いろんな能力とかですね、この伝染のこの形質っていうんですね、を広げるためにそのポイントは使われるわけです。例えば、空気感染させるようなタイプにするとかね、で空気っていうのを選ぶと病原体に塵粒子に乗って移動する能力を与えて、乾燥した環境と飛行機による伝染での感染力を上昇させるっていうので、これで何ポイントを進化するのに必要ですよというのがあったりとか、あと鳥、とかですね、家畜、月種類で、月種類って何ぞやっていうと、飲みを病気に感染しやすくして都市部での感染力と変異を増加させるとかね。で、あと昆虫、まあ、これは蚊が写ってますけど、まあ、そういうタイプとか、あと血液、血液接触による伝染能力を上げるとかね。そうすると貧しい地域での感染力と変異を増加させるとかね。で、あと水、病原体が宿主の体外、新鮮で暖かい水中でも生存できるようになるとか、そうすると船舶での伝染率を増加させるとかね、そういった能力を付加させていくわけですね。で、他にその伝染にそうやってポイント振るのがあったりとか、あと症状っていうのがあって、症状って何ぞやっていうと、例えば、咳、周囲に病原体を拡散して感染の可能性を上げる、特に人口密度の高い都市部で有効とかね。でこれをそのどんどん発展させていくとですね、まあ、例えば咳にポイントを入れると、さらにその強烈なその危険度とか致死率の上がるその症状を起こすタイプに変化させることが変化させることができるわけですね。でそうなっちゃうとですね、まあ、なんとなく一番初めってなんかポイントいっぱいもらったら、Google プレイってやつだと無料なの、あそうなの、ちょっとわかんないですけど、自分知りませんでした、そんなの無料でできるんですか、なるほど。で、まあ、月種類はネズミですね、そうですね、まあ、ネズミなんですけどもまあで、まあ、始めてそうやって症状を強くしたりとかですね、そうね、Android アプリでもあり iPhone アプリでもあるんですけども、で、伝染の先ほどのその形質、その空気とかね、その鳥とかそういったのも、進化レベルがあって、まあ、当然レベルが上がっていけばそれだけ伝染のその伝染力っていうのも上がっていくわけですね。で、症状もその咳をパワーアップさせると、パワーアップっていうか咳を起こすような症状を付加させると、今度さらにその上のまたきつい段階の症状を起こすことができるような能力を付加させることができるわけですね。まあポイントが必要になるんですけど、っていう形でどんどん進化させることができます。でさらに能力っていうかとこもあって、それは何かっていうと、例えばその高温耐性、病原体がその進化して熱い気温と気候への耐性を得るとかでね、でちなみにですね、そうだ、 Android アプリで無料でダウンロードできるんですけども、このゲーム基本的に早送りしないとものすごい地味に時間かかるゲームなんですよ。基本早送りでやるゲームだと思いますこれ、そうじゃないとすごい時間かかるんで、まったりしちゃうんで、で早送りさせるために確か100円かなんかが必要なゲームだった気がします。 Android はそういえば Android を持ってる人がそう言ってた気がする。でですね、まあそんな感じでですね、能力をそうやって付加させて、パワーアップさせてですね、いくわけですね。で、自分はですね、これね、どこの国が一番その手っ取り早いのかっていうのがよくわかんないんですけども、自分はよく言われるっていうか、周りのその教えてくれた人がここがいいんじゃないのっていうのはエジプトですね。エジプトはですね、空港と港を持ってて、かつまあアフリカにあるので、周りの地域で、ちょっと貧しいところもありつつ、 まあ、暑いところなので、そういった空気感染とかですね、まあ、暑く乾燥しているところなので、比較的ですね、そういったところに持っていきやすいのかなと、いうところで、よく自分はエジプトを勧められます。はい、でまあ、そこは本当にいいのかどうか分かんないですけど、でそうですね、でヨーロッパにも近く、まあ、陸続きでもあるので、なんつうの、アフリカ大陸の方にがっつりそのどんどんどんどん感染しやすいのかなと。でかつそうやって空港と港もあるので、他のところにも広がる可能性、リスクを持ってるってところで、エジプトはよく自分は勧められますね。まあ実際ここでやれば、まあイージーで初めてやる人はやりやすいんじゃないかなと自分でも思います。実際ここで初めてクリアしました。まあそんなに難しいゲームじゃないんですけどね。そうですね、エジプトはしかも川流れてるからねとか書いてありますけど、でエジプトおすすめ、グリーンランドに感染させるのが少し難しいとか書いてありますけど、そうですね、グリーンランドは正直どこからやっても難しいと思います。これあれグリーンランドカナダってね、かなりやってればわかるんですけども、感染が非常に遅いんですよ。感染するのがやっぱね、寒いとこっていうのはね、感染させるのはまあむずいですよね。そういった病気で死ぬ前に別のことで死にそうですし、感染病で死ぬっていうのはなかなか、そういった寒い地域のと、もう極寒ですけどね、かなり寒いっつっても、もうそういったところでは難しいのかなと。で、時間なくなってきましたね。残り2分切りましたんで、ちょっとしたらまた繋ぎますけども、とりあえず、まあそういったスタートをするわけですね。で、まあちょっと自分も、本当はね、これね、画面出しながらやろうかなと思ってたんですけど、なかなか、綺麗に、できなそうなのでやめましたんで、普通にダベりながらちょっとあれなんですけども、まあもし興味あったらですね、100円なのでですね、さらっと落としてやってみていただけたらと思います。まあ、大体こういうのは暇つぶし、何かのその待ち時間とかですね、やるようなものだと思うので、まあがっつりやらなくてもですね、まあ10分15分でできるゲームなので、まあそういった何かを待ったりとかするときにさらっとちょっと遊べるっていう点でいいのかなと思います。非常によくできてます、本当にこれが100円だと他のゲーム大変だなっていうぐらいよくできてるゲームですね。なかなか面白いとこついてるなっていう感じしました。で残り30秒なので、ニコ生の方はそろそろ終わりでございます。1回目で、ちょっと画面出なくて申し訳ないんですけどもね、もしかしたらなんかちょっと自分調べたことないですけど、ニコ生で普通にプレイ動画とかあるのかもしれない。てか あるでしょうな、ないわけはないと思いますけども、もし興味あったらそれ見て、もらえばと思いますね。普通に面白いです、はい、で残り10秒なので、とりあえずニコ生一旦終了ということで、あざした、またつなぎます。はい、で、終了したので、もう一回ですね、ニコ生続きじゃねえや、つなげたいと思いますね。ちょっとお待ちを。まあこれだ、今日この話だけしするつもりはないんですけども、もしかしたら、この話だけで終わるかもしれないですけど意外とまあでもそんなに話すことない、もう大抵言うこと言っちゃったんであれですけど、とりあえず、ちょっとニコ生再スタートかけますね。まあ、実際ですね、勧められて面白かったんで、いろんな他の人にも勧めて、実際、ハマってる方が非常に多くてですね、結構これは、おすすめですよ、本当に。で、ニコ生、ちょっと待ってよ、間違えた。 ちょっと待ってくださいね、始めちゃいますんでね。お、乗ったかな、あっさり乗ったんじゃない、今度あっさり乗ったっぽいぞ。大丈夫かな。はい続きでございます。はい、多分乗ったんじゃないかと思うんですけども、大丈夫ですかね。はい、乗ったかな、乗ったよね、大丈夫だね。音も多分画像出てるから大丈夫だと思いますんで、はい、というわけでですね、伝染病株式会社の回し物かてめえはっていうあれですけども、普通に面白いので、紹介でございます。先ほどですね、そのまあ、話したんですけども、もうちょっと待った方がいいのかな、大丈夫かなとりあえずツイッターの方にも続きのあれ貼ったんですけども、大丈夫かな。はい、でですね、続きいきましょうか。大丈夫だと思うので、まあ、先ほどですね、そうやって、国選びました、進めます、で、早送りとかにできるんですけども、そうするとですね、まあ、画面ちょっと見せられないんで申し訳ないんですけども、非常にその全世界、まあ、船やらですね、飛行機やらがビュンビュンビュンビュン飛んでるわけです。でその間にですね、どんどん感染者数が増えていくわけですね。で、ウイルスが広がり始めたとか、出るわけです。で、その伝染病が広がり始めたぞと。で、人から人へと感染することで、どんどん広がってるよということで、伝染病を進化させろということがあるんですけども、で、先ほどその説明したようなですね、なんだ、伝染病の中、伝染させる形質の中で空気とか、そうやってあるよとか、症状とかあるよって言ったんですけども、初めにですね、なんとなく、まあ、その伝染力をまあ上げたいから、形質を例えば空気感染をね、やったりとか、まあ、そういったのを当然、するわけですけども、ついね、なんか殺したくなってくるというそのこのゲームですね、注意しなければいけないのはですね、全人類を絶滅させなきゃいけないわけです。なので、目的がね、クリアの条件が、全人類の絶滅なんですよ。だから、例えばですね、ちょっと調子乗ってですね、だんだん伝染が、伝染、感染した人間が、まあ、もう数億人単位で、増えてってですね、そうするとポイントが結構溜まってくんですね、ガツガツ。で、こんだけポイント溜まってんだったら、やったーっつって、結構症状、ひどい症状、その、なんだろう、全身麻痺みたいな、ちょっと忘れましたけど、結構ね、強烈な、致死率の高い、そういう症状もプラスしていってしまうことがあるんですけども、そうするとですね、きついのがですね、感染する前に、全人類を感染させる前にですね、感染した人が死んでってしまうんですね、みんな先に。そうすると何が起こるかっていうと、感染しないで生き残る人類が出てきてしまうわけですね。で、その病原体はその、全部その死んでしまうので、そこから感染力を失ってですね、全人類を絶滅に追い込むことができずに、終わってしまうと。これもゲームオーバーなんですね。だから注意しなきゃいけないのは、このゲームは全人類の絶滅と、その絶滅ということをしなきゃいけないのと、あとその人類にその対抗するその薬を完全に作らせないと、研究段階で、止めると いうことですね。完全にその、まあ、メーターがあってその何パー何パーって今現状ここまで進んでますよっていうのが出てくるんですけども、それがまあ当然 100% いったらその出来上がったよってなるんで、全人類に、配られてですね、どんどんどんどんそれに対して、抗体を持つ人間が出てきてしまうので、もうその時点でもうゲームオーバーなんですけども、なのでそうされたら負けなわけですね。だからこのゲームの重要なところは全人類に、ひっそり、こっそりと書いてありますけども、このレッスンにもですね、だからじわじわと知らぬ間に、多くの人間を感染させといて、で進化を突然爆発させて、症状が致死率の高いその症状を、発動させると、進化させるということで、最初はなんだこの程度の症状だったらつって見向きもされないぐらいのレベルにしておくわけです。感染はして、実はそのまあ、バクテリアとかウイルスがその人体にいるんですけども、その症状的にはもう風邪とかよりも楽な、その全然この見向きもされない、この薬とかも作られるレベルじゃないぐらいの、あの症状にしとくわけです。だから症状の方を進化させずに、ひっそりとをやっておくわけですね。でじわじわじわと広がっておくわけですね、いろいろ。で電線のそのタイプは、それ先ほど言ったような空気とか水とかあるんですけども、それぞれレベル上げていくと、とある組み合わせでさらにその発展系のその電線の形質っていうのが出てくるわけですね。その空気と水を両方上げていくとですね、かなり強烈な感染の形質、その電線の形質が出てきて、なんとかエアロゾルってやつが確か出てくるんですけど、そうするとなんかフィルターすら通るぐらいの、そのフィルター貫通過しちゃうぐらいやばいその形質でですね、どんどん感染させてしまうと、まあ、そのウイルスなりそういったバクテリアがですね、そのフィルターを通過してしまうような能力っていうのを付加させることができたりするんですね。そうするともうかなり感染力としてはやばいレベルですよね。で、水も空気もですね、かなりそれで乗っかってっちゃいますんで、飛行機とか船舶にね、そうやって乗っかって、他の国へっていうことになっちゃうわけですね。で、あとこれ面白いのがこの世界のその情勢がですね、いろいろニュースで出てくるんですけども、オリンピックが起きたりとかですね、まあ、いろいろ自然災害が起きたりとかいろいろするんですけども、あとその渡り鳥が非常に増えましたよ、増えるっていうか、なんだろう、異常発生するとかですね、なんかいろいろニュースが出てくるわけですね。そうすると、まあ、例えばオリンピック起きますよって言ったらですね、このゲームだとロンドンオリンピックが起こることになるんですけども、ロンドンオリンピックが起きるとですね、もちろんロンドンに向かってですね、飛行機とかそういったのがバンバン飛んでいくわけですね。そうするとそこで感染した人たちがもしいたとしたならば、また自分の自国へその戻っていくわけですね。感染した人間が。そうすると、がっつりその世界に、一気に広がるとかですね。あと、渡り鳥が非常にその増えてって、どうこうってなると、電線形質を鳥で入れておくと、その非常にですね、世界に、まあ、鳥飛んできますんで、渡り鳥ですから、一気にですね、世界に、まあ、広がりやすくなると、鳥を媒体としてですね、いう感じになったりとか、するわけですね。はい。そうですね。で、まあ、ちょっとレッスンありますけども、何気に飛行機内の蚊やハエも厳重に機内から出ないように駆除されてるんですよ、と。そうですね。そうですね。そうしないとですね、とにかくやばいことが起きますんでね、実際そういうことされてるんでしょうね。蚊やハエもね、本当に何持ってくか分かりませんのでね、本当危ないですからね。で、 で実際も強烈すぎるウイルスは感染力が低いからねと、ひっそりこっそりと潜伏期間が長い方が感染者は増やせると、うん、そうなんですね。でインフルエンザって渡り鳥が持ってくるものね、考えたらと、ね、鳥、インフルエンザ、ありますね、いろいろ。だからそういったことでですね、最初は感染力が高いけども人間がそれを脅威だと思わないようなものにするわけです。で、そうするとですね、だんだんだんだんその感染力が上がっていって、多くの人間がかかっていくとですね、やっぱり人間だってさすがに、ただボケっとしてるわけじゃなくてですね、やっぱりこれはやばいということで、やばいんじゃねえかということで気づき始めるわけですね。で、初めてどっかの国のお医者さんがですね、その伝染病に名前をつけるわけですね。で名前をつけて、まあ、先ほど自分で名前をつけたやつで名付けるわけですけども、で、気づかれるわけですね。そういったものがあるんだと、そういうバクテリアちゃんとかウイルスがあるんだなっていうのが、医者が気づくわけですが、そこはまだ気づいただけで、まあ脅威とも思ってなくて、ただそんなのがあるんだっていうのに気づくっていうだけの話で、特にそこからまだ大きく動くわけではないんですけども、感染者数がどんどんどんどんそうやって増えていくとですね、今度はそれに対してこれやばくねっていうんで、ちょっとそれに対する薬をですね、作り出そうとする人間が出てくるわけです。だからそこのその気づかれるスピードをですね、遅くしないといけないわけで、まさにさっき言ったひっそりこっそりしなきゃいけないので、危険度とかですね、そういったものは非常に低い状態ながら感染力の高い状態で、上げていくと。今日朗読ないですね、朗読することはないです、ダベリです、書いてありますけど、なので、その辺はですね、難しいところ。最初調子に乗ってガーって上げると、本当にさっき言ったみたいに人類がかかった人がどんどん死んでっちゃって、健全者残っちゃう場合があるんで、そうで、かつですね、その勝手に、まあ、書いてあるんですけども、その潜伏させたいのに勝手に進化してバレやすくなるっていうのもあってですね、勝手にこいつら進化するっていうのもあるんですね。その病気というか伝染病のタイプで、バクテリアとかウイルスとかそういうのがありますよって言ったんですけども、勝手に特にウイルスとかだとほっぽらかしとくだけですね、その症状が進化してしまうんですね。なので自分自身で危険度を上げてしまうっていうのがあって、おいおいおいっていうのがあったりするんで、そういった時には自分で退化させることもできるんですね。症状の形質を、まあ、進化させることもできれば退化させることもできる。で退化させるのにポイントが いたりするんで、必要だったりするので、それをまたポイントのその扱い方というか、その辺を気をつけないといけないんですが、で今来ました何の話と、和骨おっちゃんの専門分野と、専門分野じゃないですけども、ただゲームの話してるだけなんですけども、iPhone アプリとか、まあ、スマホアプリでですね、あるんですけども、伝染病株式会社っていうですねゲームがあって、まあ、世界的に有名なやつらしいんですけども、まあ、実際100円で、iPhone アプリだと100円で、 Android だと早送りモードにすることができるためには100円が必要っていう、まあ、基本100円で遊べるゲームですね。面白いゲームです。数千万ダウンロードがなんかしてるゲームだったと思うんですけども、確か。とりあえずそれの紹介をだべりながらっていうことですね。で、宇宙ステーションあるから人類滅亡は無理だねって書いてあるけど、まあ宇宙ステーションはちょっと全然、見てませんのでまああれなんですけども、とりあえずそんな感じでですね、伝染力をそうやってまず最初上げましょうねと。で、スピードを上げていくとどんどん上がっていくわけですで、感染していってその行くとですね、この世界地図がですね、じわじわ赤くなってきます。その国がポツポツポツポツ赤い点が増えていって、もうその国が全員その感染しましたよっていう状態の時には、その国が真っ赤になります。で、 飛行機とか船舶で、感染者が移動する場合もその経路をそのだから、エジプトから例えば日本に向かって飛行機が飛んでいくところの経路のところが赤くなって、日本の方に持ってかれたっていう風に表示されるようになります。で、感染者数が増えればですね、もちろんそこからその感染する人っていうのは増えていきますんで、ものすごい勢いでですね、最初1人2人ってやってたのがもう100、200から、まあ、1000、2000とどんどんどんどん感染していくわけですね。で、さらにそのポイントがその度にですね、ポツポツポツポツ入っていきますんで、電線の形質をですね、さらにレベルアップさせていくわけですね。そうすると他の陸続きの国だったりすれば、感染しやすくなりますんで、どんどんどんどんですね、これが広がっていくわけです。赤い点がで、ね、じわじわじわじわ増えていくわけです。で、感染者数人類全員でですね60何億人いる設定なので、60何億人、感染させなければなりません。なのでですね、最初はそうやって1人2人だったのがっていうのでどんどん増えていって、ものすごい勢いでその感染者数が増えていって、ポイントも増えていきっていう感じでいきます。で、結核以上の感染力とかですね、実際にその、感染させていくとですね、黒死病とか実際、スペイン風邪とかですね、歴史上そういう風な、強力なその感染伝染病ですね、させたものがありますけども、そういったものを超えるような能力をすでに持って、超えるようなその感染者数ですよとかいろいろ出てくるんですけども、でですね、ちょっとレス読みですけども、対価でポイントもらえなかったっけと。で、対価するのにさっきポイントがポイントを消費してっていう話したんですけども、実はですねポイントがもらえるパターンっていうのもあって、はじめのそのバクテリアとかだとポイントがもらえたりとかするんですけども、ウイルスとかだとですね、退化させるのにポイントを消費するんですね。で、ポイントを消費させないためには遺伝子情報にですね、ちょっとコードを変えてやるとポイントがもらえるように切り替えることもできます。で、いつも数百人残って全員殺せないから何かアドバイスないって書いたんですけども、多分数百人残るパターンっていうのはその感染者数が行く前にもう致死率を上げてってるパターンが多いと思うんですね。なので致死率をとにかく上げちゃダメだし、危険度も上げちゃダメなので、症状にとにかくポイントを振らないで、重要なところとしてはやっぱり人間というか感染しにくいところはグリーンランドとかカナダが非常に感染遅いんですね。なのでそこの人間をとにかく手っ取り早く感染させるためにはどうしたらいいかっていうと、環境の体制をがっつり最初上げておかなきゃいけないわけですね。だから換気体制ですね、その寒い気温と気候への耐性を得るようにしたりとか、まあ、バクテリアだと抵抗力を自身で上げるような能力があるので、そっちに上げちゃうと、そっち上げた方が、まあ、暑いとこだろうが寒いとこだろうが強くなるんで非常にいいんですけども、でさらに症状のところでその発疹があるんですけども、発疹の次にですね、発汗っていうのがあるんですね。発汗による体液の損失で不衛生な状態になり感染力を増加させると。で、寒い気候の国々で特に危険って書いてあるんですけども、ここの感染力も上げていくと、感染しやすくなるんじゃないかと思います。で、そういったのを上げてて、さらに鳥とかを使って、そのグリーンランドって港しかないので飛行機飛んでいかないんですけども、鳥を使って、上げていったりとかですね、とにかくグリーンランドカナダを早め早めにその感染させる。で、で全体が感染するまで症状は徹底的に上げないで、ずっと見守ってですね、がっつり上がっていくのを待っていくと、感染者数が、で感染者数がその全人類に 分、行ってしまうとですね、ちゃんと表示されるんですね。もうこの感染してない人類はいないって表示されるんですけど、そこになったらもうチャンスで、今度は感染する必要はないので、感染形質、その伝染形質を全部切り替えて、そのポイントがもらえるならば、全部退化させてその分のポイントを得てしまうと。でそれを全部今度は人間を殺すためにポイントを消費していく、消費して進化させていくっていう形を取るわけですね。で、だんだんですね、そのさっき言った、発疹をですね、発汗までレベルアップさせると、今度何が起こるかというと、皮膚障害とか起こるんですけども、皮膚障害とか発熱とかに分岐するんですけど、そうやってまたポイントを振っていくとですね、今度は壊死とかね、本当に死ぬねえっていうようなやつが出てきます。でそういったところにポイントを振っていくと、致死率っていうメーターがあるんですけども、そのレベルがガンと一気に跳ね上がってですね、これはやばいねっていうようなやつになってきます。でそうするとですね、今度は死亡者数のこのスピードがですね、とてつもなく上がってって、でそうすると人類もこれは人類の危機だっていう形になるんで、世界の医療機関でその薬の開発をですね、急ピッチで進めるようにしたりとかですね、そのなんだ、結構ですね、あらゆるその国が、いろいろチームを作ってですね、その病原体のその抗体を作ろうとして、ね、頑張るわけですね。でスピードも上がっていきます。どんどんどんどん開発スピードが、で開発スピードが上がっていって、最終的に 100% になってしまったら負けてしまうので、そのために、こちらは今度どういう手を打つかというとですね、遺伝子を組み替えちゃったりするようなことができるんですけども、それでですね、スピード、開発スピードをですね、遅らせることができるんですね。で感染するとどうなるの、臭くなるのと、まあ、臭くなるかもしれないですね。で臭くなったら隔離されちゃうんで、ちょっとあれですけど、で、例えばですね、最初もう薬物耐性っていうのにポイントを振るとですね、まあ、薬物耐性って何かっていうと、その第1、2類の抗生物質に対して耐性を持つようになると。そうすると裕福な国々で特に有効と、まあ、大体ですね、そういう抗生物質を持っているような裕福な国々に対してですね、ちゃんと耐性を持ったものにしとけばですね、感染力も上がりますよということですね。で遺伝子強化っていうのがあって、その次に、病原体の研究所での解析が難しくなり、今後の研究を遅らせることができるというのがあるんですけども、そういったのにポイントを振ればですね、どんどん開発が遅くなる、で、だから困ったもんですよ。そういったことが起きると、まあ、人類は困りますね。てか困らせなきゃいけないので、どんどんそういったところの能力を付加していくわけです。で感染すると JK になるウイルスは作れますかと、じゃあ JK ウイルスっていう名前にすればいいと思います。であとは妄想でなんとかすれば、で、花粉が10倍飛ぶ杉植えるだけでおっちゃんは終わるねって書いてあるんですけど、まあ自分は終わるかもしれないですけども、でもまあ死にはしないんでね、はい。で、まあ、そうやった形でその電線のあれを増やしていくとですね、もう自分さっきちょろっと始めたんですけども、感染者数が今4500万人、まで行ってるわけですね。まあ、いろんなの適当に振ってるんで今回ちょっとあれですけども、でここでですね、今スーダンっていう国がありますけども、これが、薬の開発にね取り掛かったと。治療のためにですね、医師たちに研究の指示を出した最初の国がスーダンですよと。でさらなる資金なしには研究には長い時間を要するだろうと書いてあって、これはまだ一つの国に、一つの国でそういう指示が出て、開発に取り掛かったってだけで、まあ、その程度だと開発スピードなんてたかが知れてて、まだですね、その開発完了してしっかり出来上がるまでは何年かかるのっていうのも見れるんですけども、まあ、10年以上かかるよというような表示が出るわけです。で、ちなみにもうその時点で当然ウイルス発見されてますんで、まあ、気づかれてるわけですね、そこの時点で。だからちょっと早いかもしれないですね今回まだ5000万人ぐらいしか感染してないのにもかかわらず、見つかってしまってるのでちょっと早いかもしれないですけども、 で、これはまだ感染してるだけで誰も死んでません。まあ、症状を別に何か挙げてるわけではないので、まあ、8巻ぐらいまでは挙げましたけど、4000万人やった感想をぜひって書いたんですけども、まあ、まだまだですよね。まだまだ、60何億人人類いますんで、まだまだこれからってあれですけど。で、今度はですね、電線に、例えば今度は鳥にポイントを振って、で、ちなみに、その、ポイントは振れば振るほどですね、必要ポイントが増えていくので、あらゆるところに触れるってわけではないので、やっぱりちょっと考えなきゃいけないわけですね。で、今 HIV 以上の感染力っていうのが表示されたんですけども、 HIV 以上のその感染者数になってるわけですね、現在で、見るともう1億何千万人っていう状態になってて、それが数千万人単位で今感染してってるわけです。1日ごとに、だからものすごいスピードで感染、してってるわけですね。っていう形で、まず感染者数が世界だから、先ほど言ったように、感染者数が増えていきますと赤い点が増えていきますんで、全世界が真っ赤になるまでとりあえず、ひっそりこっそり、電線の形質を上げていってですね、見守るわけですね。あ、広がった広がったと。で、そうするとですね、いろんな国でポンポンポンポン感染しましたよっていうマークが出てですね、まあ、それをタッチするとポイントがもらえるんですけども、そうで、感染力ない状態で感染すると体勢ついて後から強力なのばらまいても効かなくなりそうだけどねって書いてあるけど、そうですね、後から強力、聞かなくなり、まあでも、これゲームだから、これゲーム。まあここはゲームなんで、まあその辺は、まあ、はいはいっていう感じで。で、増えていきますよと。で、見守っていきますよ。そうするとですね、どんどんこの、増えていくこれがまた楽しくて、面白いんですよ、これ。船とか飛行機がバンバンいろんな国に飛んでって、いろんな国にポンポンポンポン感染、その初の感染者が出てくるわけですよ。で、これ全世界にもすごい広がってるとき、やったーって感じになるんですけど、で、さっき言ったグリーンランドとか、そのカナダとか、まあ、寒いところでかかると、よっしゃーってなるんですよね。伝染病株式会社っていうゲームなんで、スマホゲームですね。興味あったら落としてみてください。で、とにかくネズミ残死に増えていくので、でその増えていきましたで、そうやって増えて増えてですね、ポイントもガンガン増えていって、そのポイントを利用して今度、遺伝子強化したりして開発を遅らせたりとか、遺伝子改造をしてですね、 DNA のこの鎖を再構築させて、薬の開発に時間をかけさせるとかですね、そういったようなポイントを使うんですけども、で、ぼーっと見てると、今感染者数が、10億人を、違うわ、いいのか。かなり増えて、うん。そうですね、10億人、ビリオンだからこれ10億人ですね、これ。10億人を超えてですね、どんどんどんどん増えていくわけです。で、話してると、残り時間が2分を切っちゃったわけです。まさかまだ喋ってると思わなかったけど。はい、で、今風邪以上の感染力、これ20億人以上が感染したというような表示が出たんですけども、そうするとですね、さすがにもう20億人30億人もかかってくると、世界の半分ぐらいのところがですね、真っ赤になって、もう無理っていう状態になってくるわけですね。でもまだ死亡者数はゼロで、開発能力もまだまだ遅いので、開発が、完了するまではまだ8年かかりますよとか表示されてるんですけども、まあ、この間にですね、この1日、1億人単位でですね、感染者数が増えてってますんで、こうなるとかなりやばいわけですね、人類が、逆にまあ自分たちからしたらですね、チャンスって感じなんですけども、で残り1分になっちゃったんでまたつなぎますけども、まあ、次ラストにしますけど、とりあえずですね、そんな感じで、強力に上げていくわけですね、電線の形質をね。まあ、電線の形質、正直言って、多分初めのこの、なんだ、バクテリアだとですね、 鳥と、空気と水さえあげときゃ、まあもうほとんど勝ったようなもんだと思います。で、そのなんだ、港と空港を持ってる国からスタートしたら、大抵仕留められると思います。で、症状はとにかく上げずに待つと。ポイントは貯めてて、OK なので、いつ使うかは自分の好きなあのタイミングなので、136金強いですよ。強いです。残り10秒。あざした、また繋ぎますんで、ちょっとお待ちしよう。残り5秒。で、一旦ニコ生止まったのでまたつなぎます。ちょっとお待ちを。なのでですね、まあ増えていって、この増えていくこのじわじわ感はですね、やっていくと結構楽しいところではありますね。おお、ここの国にもかかった、ここの国にもかかったと。かなりまあ、怪しいゲームっちゃ怪しいゲームなんですけども。でも逆になんだろう、その感染スピードの速さに戦慄を覚えるときがありますけどね。別にそこまで強烈なウイルスとか、そういったのが、出てくること、もしかしたらあるかもしれないですけど、とにかくそういったのが出てきたとき、人類ってこんなに簡単にそのなんだろう感染して、まあ、実際はね、もうちょっとそんな甘かねえよって話なんですけども、なんだろう、もし本当に強烈な何かが出てきてしまったときに、こんな風にあっさり人類って死んでいくのかなっていうちょっと怖さも覚えますね。こんなに綺麗に広がっていってこんなに綺麗に死んでいくってことは当然ないと思いますけども、でもやっぱり怖いなっていう感じはしますね。で、また画像が出ませんね。ちょっと待ってください。画像が出ないってことは音が出てないと思うんで、乗りましたね、ニコ生乗りました。はい、ちょっと待ってくださいね。続きということでちょっとまだ貼りますので、はい、これで大丈夫ですかね。でですね、実際プレイしながらやってるんですけども、もう感染者数が相当いきましてですね、全世界でですね50何億人の人がかかってると。で、他の国々でもですね、その薬の開発をスタート、させたっていう表示が出たりとかするわけですね。で、かつですね、空港を閉鎖し始めたりとかするんですね。空港を閉鎖し始めたり、家畜を殺し始めたりするわけですね。その感染源の遮断をその行おうとして、その国境閉鎖とかですね、いろいろなことをするんですけども、まあ、あとですね、その伝染病がですね、監視リストに加えられて警戒リストに入っていって、危険性は低いが致死性のあるタイプが現れる可能性があると政府に警告したよとかですね、そういうその機関がですね。でも、もうその頃にはもう今回の場合は遅いわけですね。もう60億人が感染している中で、今頃その政府に言ったところでですね、遅えよって話なんですけども、まあ、これが逆にその早えよになってしまうと簡単に薬作られちゃうので大変なことになるんですけども。で、今ですね、ロシアがグローバルなその薬の開発を牽引していると。感染国へ調査チームを派遣開始とかね、治療薬開発のスピードアップを図っているようだって書いてあるんで、そういう風になってしまうと、あ、困ったねと。調査員を派遣してるわけなんで、そうなっちゃうと危険なのでですね、なるべくですね、今度は遺伝子改造とかを起こしてですね、なるべくそういったのがスイスイ進まないようにですね、こちらは対抗していくわけですね。はい。で、そういった形で、対応していくとですね、もう感染者数が64億人とかになってきてですね、 今アンゴラっていう、国ではですね経済危機を起こしてですね、薬の開発ができなくなってくると、いうことが起きたりとかですねするわけです。でもこれまだとりあえず感染しただけで、特にですね死亡者数としては増えてません。で今マダガスカルが国境を閉鎖しましたね。でそういった形でニュースがバンバカバンバカ入ってきます。で、ヘルスケアを優先させるようになったりとかですねボトル入り飲料水を分配して、普通に水飲ませないようにしたりとかですね、そういった、対応を国が取っていくわけですけども、で、国がで日本はやっぱり倒すの難しいのって書いてあるんですけど、日本はやっぱりね難しいです。日本からスタートするとレベルは高いと思います。やはり裕福な国でそれなりに医療関係も整っているところですから、気づくのが早くて、ぶっ倒そうとするやっぱり金もありますんでね、その辺は難易度は高いですね。やっぱり貧しい国で、なんか知らぬ間にあみんな感染してんじゃんってなっちゃうと、もう遅いってことになっちゃうんで、その辺気づくの早いって意味ではやっぱり裕福な国はちょっと相手するのはちょっと難しいですよね。で今ですね感染者数がどんどん増えていってですねカナダも真っ赤になってきて、グリーンランドでもポツポツ赤い点が増えていってる状況、ほぼ全世界が真っ赤になってる67、8億人、が感染してますよという表示で、死亡者数が増えていったのはですね初の死亡者が出てくるとですね、やっぱりそこからどんどんどんどん死亡者数が増えていきます。まあ感染者数がそんだけいるので死亡者数もそれなりに増えていくのはやっぱり早いです。でかつバクテリアもですね自然に、進化していくので、致死率の高いですね、症状が起きると症状がついてしまうとちょっとですね今腫瘍っていうのができてしまったんですけど症状の中に、これはその病原体が細胞の成長経路を妨害して制御不能な最終的には死に至る腫瘍の増殖を引き起こすと、もう死に至るって書いてあるんでやっぱりこれにかかってしまった人の中に腫瘍で死んでしまう方っていうのも出てくるということですね。そうすると死亡者数っていうのは、まあ、67、8億人かかってしまえばですねやっぱり腫瘍で死んでしまう方も出てきてしまうわけですね。で実際ですねもうすでに1800万人かなんかが死んでしまってるっていう表示が出てます。これも世界でもう全世界で起きてるのでものすごい勢いで1日ごとに増えていくわけですね。で、どんどん死亡者数感染者数が増えていってで、そうなってくるとやっぱり危機感も落ちますんで開発能力のスピードも上がっていきます。そうすると今 25% 開発完了って書いてあるんですけど、でそれを阻止するために遺伝子改造をこっちは行って組み替えてしまう。そうすると25% までいったのが今度 18% とかですねまた1回下がっちゃうわけですね。また時間がかかるようになる。でその開発とですね勝負していかなきゃいけないわけですね。で、あとは多分グリーンランドだけだと思うんですけど、グリーンランドぐらいがかかってくれれば、多分あとはもう終わりだと思うんですけどもちょっとですね話しながらやってるんであれなんですが、で進めていくとですねグリーンランドもこのポツポツポツポツっていうのがどんどん増えていってですね、まあ当然寒い国なんで白くなってるわけですけども世界地図ではそれがポツポツポツっていう赤い点が増えていって、あこれやばいねっていう状況にどんどんなっていきます。で、今ですねモロッコは国境閉鎖とかですね、まあ、あらゆる国がですねもう、他のその国との関わりを、カットしてですね、まあ、接触のそういう風にしないようにとかですね頑張ってやるんですけども土地すでに遅しみたいな感じですが、で声だけと、そうですねちょっとごめんなさいね画像出せればよかったんですけどちょっとやってません今日は。はい。で、今ですね徐々に増えていって、で各国がその治療薬の 開発にですね全力を傾けるようになってくるわけです。それはそうですわな。全世界で3000何百万人も死ぬようなことが起きている感染、その伝染病をほっぽらかしておくわけないの で、かつ感染者数が実はもう60何億人になっているということで、これはやばいって、それはもちろんなりますよね。人類はね、絶滅の危機を感じますから。で今ですね、健康な人間は世界に残されていないという表示が出たんですね。こうするとこうなったらもう伝染させる必要はなくて、先ほど言いましたけども、伝染の部分はですねもう必要ないので、そこを進化させてももう意味ないわけですね。そうすると今度は致死率を上げるような症状、例えば壊死ですね、フランシュタインにも残存するし、ずっとですね血液の供給を止めたりとかするということで、まあ、これ致死率ガツンと上がるわけですね。であとその全身感染症とか、もうこれもだんだんもうえぐいあれになってきますけど、もうそれでやめたらっていうあれになってきます。で昏睡とかね、あとはですね不眠症とかは楽なんですけども、不眠症とかになると生産力が低下したりしてですね、かなり、その辺も実は有効だったりするんですけども、でパラノイアに侵されるとですね、治療法の模索や他の人間との協力が難しくなるということで、これも実は結構地味に効いてきたりするんですけど、あと、狂気っていうのがあって、これ何ぞやというと病原体による前頭葉の神経障害作用により、感情や行動に深刻な異常をきたすと、非常に治療が難しくなるということで、治療を難しくしたりする、要素がそうやってあったりとかですね。で危険度がっつり上がりますんで、そうなっていくともう、でさらにですねこれ死亡者数が上がっていって、いきますと、当たり前ですけど研究医がいなくなりゃ研究は進まないわけですね。だからそこで研究が滞ります。なので死亡者数がぐーっと上がっていくと、今度は開発スピードは今度また下がっていくわけですね。なのである程度のスピードでガンガン行ってしまえば、その開発スピードよりも早く全人類を絶滅させることができるという感じです。なのでですね、非常に、その辺はうまくやっていくとクリアに実際持っていける。言ってることが怖いないよと、まあ、どう考えても怖いですよね。こいつ何言ってんだって、もう知らない人が聞いたらこいつ何言ってんだってあれですけど、ゲームの話ですけど。でだんだんですね国が崩壊し始めます。やっぱり、そんな勢いで感染したのがですね、そういった症状を持つようになって死亡者数も増えていけば、国が崩壊していって、もう国としてその保てなくなってくるわけですね。そうするともうそんな国ではですね開発なんてできようもないので、頑張ってもちろんそうやって開発やるんですけども、まあ開発にもお金も人も割けないような状態になってくる。で今ですね天然痘より多くの人間を死亡させたって書いてあって、で、天然痘っていうのは自分こういうので知りましたけど、世界中で300万人以上を死亡させたっていうね、いうのがあるんですけども、もうそんなのよりもですね早く ものすごい勢いでですね、死亡させてます。で現在死亡者数がどこまでいってるかというとですね、1日に5000万人単位で死んでるていうか、もうなんぞやっていうぐらいものすごい勢いで死んでってますけど、もうこれで十何億人が死んでですね、感染者数ともちろんその感染者数が減っていって死亡者数が増えるっていう、形で、天秤がずれていくわけですけども、で、非常事態宣言とかで国家非常事態宣言とかが起き出して国が崩壊していきます。どんどんで、開発頑張るんですけども、どんどんどんどんそれ頑張ってもですねもう間に合わないぐらいですね、いろんなことが。であと咳痢とかね、消化器官の破壊による下水汚染と脱水症状を引き起こして飢餓と死をもたらすとかね、もうどんどんどんどんやばい、能力がですねどんどんポイントが入ってくるので、孵化させることができるので、ますますその死亡者数のその、増加スピードっていうのが、上昇していくわけですね。 でそうなっちゃうともうほぼ勝ち確っていうか、あのほとんどね、全人類を感染させてた、感染させ終わった時に、治療薬の開発があんまり進んでなければほぼ勝ち確ですね。あとはもう必死こいて致死率上げていけばいいだけなので、あとはぼーっと見守ってると、あっさりと人類はですね、もう全身臓器不全とか起こすとですね、致死率はもちろんもう、そんな症状を起こすようなウイルスにかかったらですね大抵死にますんで、致死率もすごい勢いで上がるわけですね。そうするともう1日に1億人とか2億人とかいうスピードで減っていきます。で、そうするともう開発なんてもちろんできようもないので、みんなお亡くなりになっていくということで死亡者数がすでに今60億人、感染者数はもう10億人もいませんね。もうあとは死を見守るのみという状態になっちゃうわけです。悲しいことに、っていうようなゲームでございます。非常にダークな、ゲームですけども、でもなんだろう、非常にそのよくできてて、またちょっとまあ考えさせられるゲームでもあるっちゃあるので、なんだろうすごいリアルじゃないですけど、でもリアル感もちょっと感じられるような、だからなんだろう、あのよく手を洗ったりうがいとかしなきゃダメだなっていう気がしてくるゲームではありますね。そう、なんかあの気をつけないと知らぬ間にそういうねものを体内に潜伏させてしまう可能性があるかもなっていうところですね。非常にあの注意しなきゃなと、手洗いうがい大事、っていうのはこれをやってるとですね思いますね。本当にねすごい勢いで感染とかあの死亡者数って増えていきますんで、だから実際その世界的にその SARS ウイルスとか あったりしましたけど、人類絶滅させるウイルスに関して手洗いうがいはもちろんあれですけども、それとはねちょっと違いますけども、でもそのなんていうのかな、そういう普通にね風邪とかあれとかもそうですけども、やっぱり気をつけなきゃなと、そういったのからやっぱりコツコツと、ね、そういう風な意識を持つことがやっぱり大事なのかなという気はします。人類絶滅させるウイルスなんて出てきたら手洗いうがいでどうこうっていうのはもちろん効かないので、そんなレベルじゃないですからね、もちろんあれなんですけども、はい、というわけでですね、だからそのさっき言ったその SARS ウイルスとかでうんぬんかんぬんとかいろいろあったけど、本当にそのね、パンデミックでそうやって起こっていくようなものに対して本当に気をつけないといけないなとっていう話をしている間にですね、全人類感染者数、生き残ってる人数がですね1000万人を切って、死亡者数が68億人とかですね、なってるわけです。もうこうなったら終わりです。もう1日経つごとにですね人類の、10% とかがですね、いなくなっていって、もう開発しようっていう人もいなくなってですね、開発スピードがほぼゼロになっていく、で全然進まない。プレイ早うって書いてあるんですけど、プレイ本当は見せたいんだけどね、見せながらねできれば最高だったんですけど、なんかしようと思ったらできるっぽいんですけど、ちょっとね今日はやってません、はい、申し訳ない。で、不眠症と貧血により人々は疲労しきった青白い顔で歩き回っているとかね、これ歩く死体症状コンボっていうのが出るんですけど、それが発動するとですね、研究のために働く科学者たちの生産性も低下というのが出てですね、それが出てしまうと実際ですね歩く死体症状コンボっていうのが出て、もうどうしようもなくなっちゃうんですね。これのためにはそのさっき言ったパラノイアとかその落ちたりとかですね、貧血とか起こすとそういう風な症状のコンボが起きたりします。でモンスター X ライブって機器につなぐとスマホ画面配信できますねと。モンスター X ライブいくらぐらいするんですかね、それね。なんかあんまり高くなければそれ買ってやってもいいんですけどね、実際面白いんでね、 で、残り人類の人数が55万人です、もうそこら中で人が死にまくっているというような状態で、もうどうしようもないでしょうね、こうなったら。本当に自分たちも感染してしまっているのでどうしようもないということで、死を待つのみと。で1日ごとに、やっぱり 10% ぐらいの人がどんどん死んでいってしまうので、まあとんでもない光景でしょうね、これリアルで見てたら。これは世界地図上でただ赤い点が増えていったりするのを見てるだけだからあれですけども。で、じわじわじわじわ減っていって、まあ、今回適当にやったので結構時間かかってますけども残り1万人を切って、で、ですね、もう5000人を切り、1000人を切り、終わりましたと。2015年の10月3日、人類は絶滅しました、はい、価格コムで約1万3000円ですと。そんなすんの。1万3000円、もっとなんか長く配信したりするつもりなら1万3000円も安いのかもしれないけど、ちょっと1万3000円で1回の配信のために1万3000円はちょっとな。別に俺スマホアプリの配信なんてあんまするつもりないし、ちょっと高いね、うん。で、ジータの方でレス読みで、イサム菌ってどんなのと、幻聴で朗読が聞こえて青白い顔で人類が歩き回るのって書いてあるんですけど、合ってる、合ってない、合ってないけど、うん、とりあえずね、地球上全ての生物を絶滅させることに成功して勝利とか出るんですけど、で今回ちょっと適当にやりましたんで時間かかっちゃいましたけど、その世界の破滅どれぐらいで終わったのっていうのは、698日かかっちゃいました今回。だから、約でもそれでも2年間経ってないですね。2年以内で全人類が絶滅してしまったわけですよ、はい。でこれあのツイッターとかであのシェアできるんですけど、まあ、まあいいや、はい。まあそれでですね、スコアがいろいろ出たりするんですけども、トータルスコアで、何点ですよつって、で、先ほどクリアしたらいろいろもらえますよっていうのを言ったんですけども、新たな遺伝子発見って書いてあって、自分もあまりまだやってないので発見した遺伝子が 50% も超えてないんですけども、メタボリックジャンプっていうのがあって、これは何ぞやっても自分知りません、新しく出てきたんで。メタボリックジャンプっていうのは何かっていうと、そういうことか。感染した国が出てきたときにレッドバイオハザードバブルっていうのが出てくるんですけども、そのバブルを破裂させるとより多くのポイントをゲットできるというような、コードですね、まあ、そういう攻略にその有効なものなんですけども、まあ、とりあえずそんな感じで、もし興味ありましたら、伝染病株式会社やってみて、いただけたらと思います。イサム菌感染者ですと、イサム菌感染者てかイサム菌、そんな別に菌ではないですけど、いろいろと怖くなるゲームですねと。そうだから結構なんだろう、ゾワッとするゲームではありますよね。なんかすごいところのゲーム作ったなっていう感じはする、うん。でもそれが逆になんだろうな、人々を引きつけてるのかもしれないですけどね。意外とまあそういうダークなところ人間持ってますんでね、なんか全人類絶滅とかね、そういったのはなんかまあ、したいとは思わない、なんか奥底にそういうなんか、世界を支配するみたいなとか気持ちはあるのかもしれないですけど、だからなんかそういうゲームでね、やるっていうので、またそのなんだろう、そういったのでちょっと怖いなと思うことで自分自身に対してそういう風な意識を上げると、その 別にさっき言ったようにその人類絶滅させるウイルスに対してどうこうっていうのはあれだけども、まあ、風邪とかねそういったのも含めて、気をつけなきゃなっていう気持ちが上がるかもしんない上がんないかもしんないけど、うん、っていうゲームで、まあ、一戦そのやるので15分ぐらいで、終わらせることができるので、今回まあ話しながらやったんで普通にあの30分以上多分やってたと思うんですけど、多分そんなに、かからないと思うので、もし興味あったら、まあ、途中で、途中セーブもできるので、もちろん途中でやめることもできるし、やり直すこともできるしということで、まあ、100円のゲームとは思えないようなゲームなので、うん、興味あったらで、PC でできるツールってないのかなと書いてあるんですけど、なんかあるんですかね、スマホゲームを PC で PC に何かがうまく出しながらやるようなものってあったりするんですかね、よくわかんないですけど、うん、あったら自分それ使って配信したりとかしますけど、うん、すると思うんですけど、うん、最近そのスマホのゲームも飽き出してですね、ほとんどやらなくなってた中でちょっと面白いなと、まあそれでもがっつりやってるわけじゃなくて、ちょっと自分電車通勤とかあれなので、まあ今日1回だけちょっと遊ぼうかなみたいなのでやるぐらいだから、そんながっつりやってる人間ではないんですけども、それでもやっぱ面白いなと思ってやってますね、うん。あとあんまりスマホ最近もうパズドラもやらなくなっちゃったんで、もうトーンとやってないんで、全然もう最近どうなってんのかさっぱりわかんないんですけどもスマホのゲームはね、うん、iPhone エミュレーターとかないの、と Android はあるけどと、あそうなんだ、 Android はそういうエミュレーターがある、うん、iPhone エミュレーター iPhone の方はなんか難しそうだけどね、そういうのって簡単になんかであるんですかね、どうなんでしょう、 Android はなんか結構その辺自由って感じがするけど、 iPhone の方はどうなんですかね、うん、とりあえず、残り5分でございます、まあ、伝染病株式会社の話はこの辺で、終わりにしましょうか、はい、Android ならデバッグツールで PC 内に画面出せると、あそうなんだ、なるほど、いいっすね、そういうのね、なんかあればね、あれなんですけどねちょっと自分のっていうか iPhone の方はちょっと分かんないです、なんかあれば教えてほしいですけど、パズドラ、うん、だからパズドラ全然やってないです最近、トーンとやらなくなっちゃいました、でなんだっけ、ガンホーがまたそのパズドラ以外もつっていろいろ作ってて、の中でディバインゲートだっけ、アクワイヤーかなんかと一緒になんか作ってるやつ、うん、アクワイヤーが作ってガンホーが配信してるやつなのかな、これディバインゲートっていうゲームがあって、あってちょっとどんなもんかなって触ってみたけど、うん、微妙だった自分にとっては、うん、トランプのスピードみたいな感じでチャッチャカチャッチャカそのもう場にカードみたいのを出していって、それでコンボとか起こして攻撃するっていう感じで、のゲームだから、うーん、今多分いろいろ考えてるのはパズドラみたいにパズル要素で何か自分たちのそのモンスターなりキャラクターなりが攻撃する何かそういうなんだろう攻撃手段をそのパズルでなんかやるっていうゲームをいろいろ考えてるのかな、まあ、他のとこもそうやって考えてるんだろうけど、ただ攻撃ボタンを押したら攻撃とかじゃなくてそれをパズルで何か切り替えてやるようにっていう、まあ、テトリスのやつとかがあったりとぷよぷよのやつがあったりとか、まあ、そういうのがあるようにですね、なんかそんな感じで、やるゲームが増えてるんですかね今は、うん、なかなか最初パズドラ面白いなつってやってましたけど、もうパズドラ飽きてからなんか他のゲームもやっぱりそんな風に見えちゃってあんまり、うん、そそられなくてタッチしてないですね、落としてちょっと触っては見るんだけどその後やらないっていう感じでですね現状ね、うん、やっぱ飽きたらそんな他のもなんか似たようなゲームにしか見えないから、うん、なかなか まあ、一緒にやってる人とかね、なんかいたらちょっと別なのかもしれないけど、なかなかそそられませんね、うん、というわけで残り2分ぐらいなんで、はい、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。これで、自分終わりにしたいと思います。まあ時間も時間なんで、で今ですね、企画で、ネトラジで怪談朗読企画の2、録音型ですけどもを企画しております。で、参加者を募ったところ26人になりました。参加者が、まあ、自分含めですけど、で、話は全員に振ってて今ファイル待ちの段階です。で、約半数の人が配信じゃねえ、あのファイルを送信、もらったので、残り半分ぐらいの人の分を待ってる段階ですね。で、それが全部集まって、あとは自分が配信できるような日が見つかればそこで、配信したいと思っております。多分8時間以上はかかる、9時間はかかるのかな、なんかそれぐらい多分かかるぐらいには多分なると思いますんで、長々と、ずっと垂れ流していくような感じになるのかなと思いますので、もしタイミングよかったら聞いていただければと。まあ録音ファイルも普通にアップしますんで、まあ、そちらの方で聞いていただいてもって感じですけども、まあ、いつ頃できそうかなっていうのは決まったら、ツイッターとかですね、ニコ動のそのコミュの方のお知らせにも書きたいと思うので、まあもしタイミング合いましたらそこで、聞いていただけたらと思います。はい、残り時間が30秒切りましたんで、まあそれも宣伝も終わったということでちょうどよかった。はい、さすがに26人、多いですね。いろんな人が参加表明してくれたのは非常に感謝です。こちらから何も言わずに、参加したいですっつって来てくれた方たちなんで非常にありがたいですね。はい、というわけで、その時はまたということでありがとうございました。はい、というわけで、ニコ生終了でございます。なのでネトラジの方もこれで終わりたいと思います。はい、聞いてくださった方ありがとうございました。一応録音ファイルはアップしたいと思います。で、録音ファイルがですねアップされる、ところが N ドライブもまあギリギリまで使えますけども、別のところ新しくできましたので、そちらの方にもアップしていただくようにしたいと思います。特選怖い話さんがサイト管理をしてくれてるところで、自分の録音ファイルがアップされてて、直で聞くこともできるし ZIP で落として聞くこともできるのかな、かなんかだったと思うので、まあ、そこのサイトを使ってですね、今後はやっていけたらなと思うので、もしよかったらということですね、落として聞いていただければと思います。じゃ あこの辺で終わりたいと思います。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。